旧約聖書からマラキ書1章1節以下です。託宣マラキによってイスラエルに臨んだ主の言葉、私はあなたたちを愛してきたと主は言われる。しかしあなたたちは言う、どのように愛を示してくださったのかと。エソウはヤコブの兄ではないかと主は言われる。しかし私はヤコブを愛し、エソウを憎んだ。私は彼の山を荒廃させ、彼の修行を荒野のジャッカルのものとした。たとえエドムが、我々は打ちのめされたが廃墟を建て直すと言っても、万軍の主はこう言われる。たとえ彼らが建て直しても、私はそれを破壊すると。人々はそれを悪の領域と呼び、とこしえに主の怒りを受けた民と呼ぶ。あなたたちは自分の目で見、はっきりと言うべきである。主はイスラエルの境を越えて大いなる方であると。子は父を、しもべは主人を敬うものだ。しかし私が父であるなら、私に対する尊敬はどこにあるのか。私が主人であるなら、私に対する恐れはどこにあるのかと、万軍の主はあなたたちに言われる。私の名を軽んじる祭司たちよ、あなたたちは言う、我々はどのようにして皆を軽んじましたかと。あなたたちは私の祭壇に汚れたパンを捧げておきながら、我々はどのようにしてあなたを汚しましたかという。しかもあなたたちは、主の食卓は軽んじられてもよいという。あなたたちの目が、あなたたちが目のつぶれた動物を生贄として捧げても悪ではないのか。足が傷ついたり病気である動物を捧げても悪ではないのか。それを総督に献上してみよう、彼はあなたを喜び受け入れるだろうかと万軍の主は言われる。今神が恵みを与えられるよう、ひたすらに神に許しを願うがよい。これはあなたたちが自ら行ったことだ。神はあなた方の誰かを受け入れてくださるだろうかと万軍の主は言われる。あなたたちのうちの誰が我が祭壇にいたずらに火が転じられることがないよう戸を閉じる者はいないのか。私はあなたたちを喜ぶことはできないと万軍の主は言われる。私は捧げ物をあなたたちの手から受け入れはしない。火の出るところから火のいるところまで諸国の間で我が名は崇められ、至るところで我が名のために香がたかれ、清い捧げ物が捧げられている。我が名は諸国の間で崇められているからだと万軍の主は言われる。それなのにあなたたちは、主の食卓は汚されてもよい、その食卓の果実は食物として軽んじられてもよいと言って皆を冒涜している。またなんと煩わしいことかと言って私を蔑んでいると万軍の主は言われる。あなたたちが盗んできた動物、足の傷ついた動物、病気の動物などを捧げ物として携えてきているのに、私はあなたたちの手からそれを快く受け入れるだろうかと主は言われる。新約聖書からマタイによる福音書5章と書いてありますが、25章の間違いです。25章31節以下、ページ数は50ページのままで正しいです。マタイによる福音書25章31節からお読みします。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。 そして王は右側にいる人たちに言う、さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える、主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、私の兄弟姉妹であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う、呪われた者ども、私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時、牢にいた時に訪ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える、主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり、旅をしたり裸であったり、病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える、はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、正しい人たちは永遠の命に預かるのである。お祈りします。天と地と見えるものと見えないもの、すべての作り主なる神様、あなたの皆をたたえます。あなたは私たちに今日も朝をお与えくださいました。こうして御言葉に耳を傾ける時を用意してくださったことを感謝いたします。今朝私たちはパキスタンで大きな地震が起こったことを聞きました。たくさんの命が失われようとしています。たくさんの人々の生活が破壊されていきます。家族が引き裂かれていきます。山々は冬です。あなたの速やかな助けが来ますように、周囲の国々を、私たちの国をそのためにお持ちください。人となった光からの光、私たちの救い主、やがて生きる者と死ぬる者を裁くために再び世に来たりたもう御子なる神様、この世界に誠の悔い改めと許しを実現させてください。あなたの恵みが私たちを捉えますように、武器による平和ではなくて信頼、喜び、そして愛が私たちの間の平和の基礎となりますように、私たちをお導きください。父と子から出て私たちに命を与え、信頼を、信仰を呼び覚ます霊なる神様、 今朝も私たちのところに来てください。そして私たちに語りかけてください。私たちの教会の仲間たちで病を覚えておられる方たち、この地域に暮らすすべての市民の方々、特に弱い立場に置かれた人たち、気流の民、心の病を覚えておられる方たち、そして私たちの大切な教会学校の子どもたち、これらすべての人々とあなたが今日も共にいてくださいますように。とりわけヨーロッパを旅しておられる村上先生の旅路をあなたが今日もお守りください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。先ほど読みしたマタイ福音書のテキストは、いわゆる最後の審判の主題を扱っています。この世の終わりに神が私たち一人一人を見舞いに立たせ、私たちの運命について最終決定的な裁きを行うというのが最後の審判です。私たちは世の終わりについて、また最後の審判についてどんな考えを持っているでしょうか。普段はあんまり考えないのではないでしょうか。日本人に親しいのは、おそらくは閻魔大王様と呼ばれる地獄の王様だと思います。閻魔様はそれこそ手に閻魔帳を持っているそうです。僕は閻魔帳というのは先生が持っているものだと思っていたんですけど、本当は閻魔様が持っている。でそこには死んだ人が生きていた時に犯した罪状が書き留められていて、悪いことが全部書き留められていて、それに従って死者を裁くのだそうです。私たちの罪は容赦なく暴かれ、その責任が追及される。そして世界中の宗教に似た話はいっぱいあるそうです。例えばエジプトの宗教では、悪人はワニの顔をした化け物に食われてしまうのだそうです。ナイル川にはワニがいますからね。なんと恐ろしい。いずれも地獄のオーブンの火を熱くすることで私たちを脅かして、悪い行いを押しとどめ、良い行いをするようにと教え諭しているように見えます。キリスト教が教える最後の審判も同じような意味で恐ろしいもの、あるいは脅しによる教訓のようなものなのでしょうか。どうなのでしょう。胸に手を当てて考えてみましょう。そもそも私たちは神の裁きに何を本当は期待しているでしょうか。私が思いますに、一つは正義です。正義、あってはならない抑圧のもとで苦しむ人々は、命の創造者である神に向かって正義を求めて叫びます。かつてイスラエルの神はエジプトで奴隷労働をさせられていたイスラエルの民のうめきと嘆き、そして助けを求める叫びを聞いたと出エジプト記に書いてあります。この願いは今も変わりません。私たちが神様に求めるのは正義です。最後の審判に求めているのは正義です。そしてもう一つ、私たちが神の裁きに実は心の奥底で期待しているのは恵みと憐れみです。詩篇の詩人は、あなたこそ恐るべき方、怒りを発せられる時、誰が見舞いに立ち得ようと歌いました。神の怒りの前で誰がその裁きに耐えうるでしょう。だからこそ私たちは次のような祈りの言葉に福 深い共感を持って自分たちを重ねるのだと思います。神よ、私を憐れんでください。御慈しみを持って、深い御憐れみを持って背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。正義と憐れみ、これが私たちが神の最後の裁きに心から望んでいることだと思います。しかし私たちの世界では、正義と恵み、処罰と許しはしばしば両立しません。犯罪者や民衆の抑圧者を、戦争犯罪人を処罰なしに無罪放免していては、社会の正義は実現しません。私たちのモラルは立ちどころに崩壊してしまうでしょう。では世の終わりの神の裁きとは、許しと恵みを一切排除した、ひたすらに正義な正しい裁きなのでしょうか。そこに恵みと許しはないのでしょうか。あると思います。使徒パウロが発見したように、私たち神なき者をただその信仰だけに基づいて義とする神様は、本質的に恵みの神様です。恵みによって私たちを神にふさわしい正しいものだとすることにおいて、神は自らが義を作り出す神であることを私たちに示します。その同じ神が最後の審判において、恵みと許しを押しのけて正義だけを優先させるというようなことがあり得るでしょうか。いいえ、イエス・キリストにおいて愛の神としてご自身を表したもうた神は、私たちに恵みを示すそのことにおいてこそ正義の神であること、罪から義を作り出す神であることを、最後の審判においてこそ完全な形で私たちにお示しになるだろう。これこそが希望と呼ばれるに値する本物の希望である。そう信じていいはずだろう。この予感を持って今日のテキストに取り組んでみたいと思います。皆さん、私たちを裁くのはこのテキストによると誰でしょう。31節を見ますと、天使たちを連れて栄光の座につく人の子と呼ばれる存在です。34節を見ると、救われる人々に向かって私の父に祝福された人たちよと語りかける王が審判者です。そしてこの王は自らを最も小さいものと重ね合わせてこう言います。私の兄弟姉妹であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである、あるいはしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。この審判者は明らかにイエス・キリストです。最後の審判の裁き手が私たちのよく知っているイエス様であるとは、なんと大きな恵みでしょう。私たちの最終的な運命を決する方が、私たちのために命を捨てた方であるということを私たちは知っています。この世の裁判ではそうではありません。裁判官は私の知らない他人です。しかも裁判所で裁かれるのは私たちの人格ではなくて私たちの行為です。ある特定の行為がその行為をした人の人格までも否定することなく、定められた法に従って適切に裁かれること、これが理想の裁判です。裁判官によって判決があまりにまちまちであっては困ります。 ローマの正義の女神ユスティツィアはその手に天秤を持っています。重いか軽いかが動くのです、天秤で。しかしこの女神は裁かれる人を見ないで済むように両目を鉢巻きのようなものでこうくくって目を縛っています。これは法の下での万人の平等という理想を具体的に表現するものです。裁かれるのが誰かということを裁く者は見てはいけない、みんな平等に裁かなければいけないからです。しかし聖書の神は私たちが知っているキリストに最後の審判を委ねます。そして審判者キリストは眼を開いて私たちをご覧になり対話を交わされる。それは羊飼いが自分の羊の名を呼び羊たちがその声を聞き分けるようなそんな関係だということもできます。最後の審判における裁判官は私たちの知っている正義の裁きを超えた存在です。ではキリストはどのような基準に従って私たちを裁くのでしょうか。本当はそのことはその時にならないとわからないのでしょう。でもこのテキストにはその答えらしきものが祝福を受ける者たちに対する王の言葉の中に書いてあります。35節と36節。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれた。この言葉は、審判者キリストがこの世の終わりに実現しようとしているのが、平和、シャロームであることを示しています。つまり太古の昔からの創造者の意思に他ならないことを示しています。傷つけられない命の完全な実現、これこそが最後の審判において実現されるものだということを示しています。この神の恵みの意思を無視して自分にも他人にもまた世界にも神の平和など私には関係がないという態度を取ること、このことが断罪されます。はっきり言っておく、この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。ある聖書仲介書はナチス時代のドイツ1933年に一人のジャーナリストが公表した物語を紹介しています。この頃はアーリア条項という法律がありまして、ユダヤ人をあらゆる公の職務から追放することが定められました。この法律を受けてドイツキリスト社の会に属している一人の牧師が自分の教会からユダヤ人の会員を追い出そうとしました。ユダヤ人の会員というのは、自分がユダヤ教徒であってキリスト教徒に改宗した人ですとか、親がユダヤ教徒で親が改宗キリスト教徒に改宗した、まあ、そういう人のことです。でその時、以下引用ですけどこう書いてあります。その時何かが動いた。それも祭壇にあった十字架の上で、十字架につけられた者が十字架から降りて教会を去った。マタイ25章45節の言葉とともに。はっきり言っておく、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。私たちの教会の十字架に イエス様は今もおられるでしょうか。キリストを通して示された神の恵みに基づく裁きは、よく考えてみれば単なる正義に基づく裁きよりもずっとずっと厳格です。それは私たちが自力で達成できる正しさを超えているからです。神の恵みの呼びかけを無視すること、聞き過ごすこと、拒絶すること、それが罪です。私たちが良いことをするか悪いことをするかとはまっすぐにはつながっていません。神の恵みの呼びかけに応えるか無視するかで全てが決まります。それを拒絶するとき、私たちは永遠の罰を自らに呼び寄せているようなものです。最後に、世の終わりにキリストによって裁かれる人たちについて考えてみましょう。32節にはこうありますね。人の子が裁きの玉座に座るとき、すべての国の民がその前に集められる。ユダヤ教の黙示思想の伝統に従えば、すべての国の民がその前に集められる。そこには復活した死者たちが含まれています。すべての国の民は死の中に忘れ去られることがない。神は人間一人一人の運命に対して大きな関心を寄せています。もし最後の審判がなかったとしたら、それは神が人とこの世界の運命に対して全く無関心であることの印になっていたことでしょう。しかし聖書はその反対が真実であると教えています。そしてすべての国の民は先に触れた基準に従って裁かれます。裁かれるとは、私たちが成した行為が本当は何であったのかが明らかにされるということです。しかも神がその独り子を賜るほどにこの世界を愛された、その愛の光の下で明らかにされる。この世が続く限り、私たちの行いは、それが本当は何であるのか分かりません。およそ人は善悪を知る知識の木から食べて神のようになろうと欲するという罪責をそもそもの初めから負った存在です。それが私たちの運命です。何らかの善悪の判断をすることなしに、互いの行為について裁き裁かれることなしに、私たちは生きていくことも社会生活を営むこともできません。イエスは裁くなと教えました。そうです、私たちは互いの人格を裁くべきではありません。しかしその行為は裁かれねばなりません、いかに不確かであっても。しかしそれはとりわけ私たちが自らの行いによって自分の正しさを証明しなければならないという脅迫観念にとらわれている場合、なんとなんと困難な課題であることでしょう。自分の正しさを自分の行動によって示す、それはなんと重苦しい重荷でしょう。しかし世の終わりには、私たちはこの曖昧さから解放されます。裁き裁かれることにも終わりが来る。神が私たちのために命を流されたキリストが全てを明らかにしてくださるからです。それは私たちにとって根源的な解放です。ここで注目したいのは、最も小さいものの一人に良い行いをした人たちも、あるいはそれをしなかった人たちも、自分が誰に何をしたのか知らないと発言していることです。この知らないというモチーフは 何を意味するでしょう。私はキリストの裁きが彼の主権に属しており、人はそのことについてとやかく言う資格がないばかりか、知る必要すらないということになるのだと思います。私たちは知らなくてよいのです。パウロが次のように言う通りです。私にとってはあなた方から裁かれようと、人間の法廷で裁かれようと、少しも問題ではありません。私は自分で自分を裁くことすらしません。自分には何もやましいところはないが、それで私が義とされているわけではありません。私を裁くのは主なのです。ですから主が来られるまでは先走って何も裁いてはいけません。主は闇の中に隠されている秘密を明るみに出し、人の心の企てをも明らかにされます。神の裁きは私たちが知っており、なおかつ私たちを私たち自身よりももっとよく知っておられるキリストによる裁きです。このことを信じることの中に私たちの希望と自由があります。さあ今日もこのことを信じて、勇気を持って私たちに委ねられた世界に出ていきたいと思います。祈ります。私たちの恵みに満ちた裁き主である神よ、あなたの皆を称えます。この世界には不義と不正があふれています。私たちにはそれを正す力が足りません。その判断力も時として欠けています。神よ、私たちを憐れんで、最後の日にあなたの恵みが全てを明らかにしてくださることを信じて、この世界であなたの正義がそれでも実現されていくことを信じて歩むことを私たちにお許しください。そのための勇気と判断にかける、その御霊の導きをあなたがお与えくださいますように切に祈ります。主イエスキリストの御名によって、アーメン。賛美歌を歌いましょう。532番です。
You know.